もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今日のテーマは中間報告です。前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の中間報告、後半は議会改革推進会議の中間報告です。まず前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の中間報告。お話を伺うのは横手市議会公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長佐藤清春議員です。清春議員、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて清春議員、公共施設の在り方に関する調査特別委員会が去年の9月に設置されましたよね、どんな目的で設置された委員会なんですか？
そうですね、横手市では平成28年度に市が保有するすべての公共施設を対象に中長期的視点に立って計画的な維持保全と公共施設の再配置推進について基本的な方向性を定めた横手市財産経営推進計画、いわゆる FM 計画を策定しましたが、この計画の検証を行うとともに限られた財源の中での公共施設の状況や在り方、適正管理や有効活用等の課題を明確にしていく必要があることから調査検討を行うために設置された委員会であります。
これまでどんな話し合いをしてきたんですか？
まずは横手市の現在の財政の状況や今後の財政の見通しをはじめ、合併特例債を活用しての解体可能施設と建設予定事業等の確認と検討、地域主要施設の再配置、あるいは文化施設や介護福祉施設の将来的な方向性について当局の考え方も伺いながら調査検討を行ってきました。
委員からはどんな意見が出ましたか？
そうですね、横手市の将来的な人口減少や財源不足も予想されることから、公共施設の保有総数の圧縮は喫緊の課題であるとか、市と市民が共通の認識を持ち、市民との共同により確実な実施を行っていただきたい、あるいはホール機能を有する市民文化施設の必要性は言うまでもないことであり、全市的な規模で公益的な機能を有する文化施設のデザインを早急に描いていただきたい、さらには特別養護老人ホーム白樹園については今後も直営が妥当と思われる等々建設的な意見が数多く出されています。
本当にいろんな意見が出てるんですね。では中間報告の内容はどんなものだったのか教えてください。
報告の内容は多岐にわたっておりますが、その中から主なものを挙げますと、一つは文化施設や地域主要施設などの大型施設の新設改修を検討する場合、機能の異なる施設を複合化多機能化することによって施設間の相乗効果を生み出すことができ、 まさに時代のニーズに応えるものである。そしてもう一つは FM 計画に対する市民の理解度が低いと感じられることから、市民の理解や賛同を得ることは不可欠であり、そのためにも市民参加が可能となる仕組み作りが必要である。そして今後も施設総量の縮減、長寿命化の推進、市民との連携など公共施設の全体的な方向性を見失わず、より具体的な検討を慎重かつ早期に行う必要がある。市当局においても各施設の具体的かつ市民福祉の向上につながる揺るぎない方向性を早急に示していただくよう要望します、というような内容になっております。
中間報告の内容を見ても非常に興味深く、今後も注視していかなければいけないんだなと感じました。はい、今後どのようなことを話し合っていく予定ですか？
そうですね、今後は市として大規模施設の再配置ということで、屋内屋外を含めたスポーツ施設等について協議をする予定です。そして、取りまとめをしながら9月定例会に特別委員会としての最終報告をする予定となっています。
最後に清春議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、FM 計画は平成28年度から42年度までの15年間の計画でありますけれども、まだスタートしたばかりですので、どんなことでも構いませんので、皆さんからご質問やご意見をいただければ大変ありがたいです。お待ちしております。
もっと教えて横手市議会、前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の中間報告、お話は横手市議会公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長佐藤清春議員でした。清春議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半は議会改革推進会議の中間報告。ここからは議会改革推進会議委員長土田裕樹議員にお話を伺います。裕樹議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
議会改革ってよく聞くフレーズなんですが、そもそも議会改革とは何で、なぜ議会改革が必要なんですか？
はい、横手市議会ではその行動指針といいますか、議会は壊りたいという基本的事項を定めた、議会基本条例が制定されまして、約5年が経ちました。そしてこの条例の中にはその目的が達成されているかどうか、つまりこれを議会改革推進会議において検討すると明記されています。つまり社会状況に合わせて議会も変わっていくべきだとの基本認識からです。
時代に合わせた議会をということなんですね。全国の地方議会で取り組まれているようなんですが、この議会改革が横手市議会ではどんな取り組みをしてきたんですか？
はい、これまで1年余りにわたって議論してまいりましたけれども、全19条あるこの議会基本条例について、その1条ごとに現在の取り組み状況や課題、そして問題点を抽出し、 A、B、C、D の4段階にランク付けいたしました。その中身は、 A はこれまで通り取り組んでいく、 B は新たな取り組みを検討する、 C は条文を改正する、 D は その他としました。
ランク付けすることによって非常に明確になりますね。議会改革推進会議で初めて議会基本条例について話し合ったと伺ったんですが、どんなことを話し合ったんですか？
具体的にはですね、議会の情報をもっと市民に知ってもらうためにはどんな手段があるのか、それから市当局から提案される政策について、その提案する背景、さらには財源措置、そしてその総合計画との整合性など形成過程の説明を明確にすることを提言しております。それから視察や研修などの報告会、報告書のあり方、それから議員定数や報酬について、議会と市民との意見交換会を年1回実施しておりますけれども、もっと多くの市民に参加していただけるような工夫はないのかなど多岐にわたっております。
では中間報告の中身について教えてください。
はい、数多くありますけれども、要点だけを申し上げますが、まず友好都市との交流をそれぞれの主要行事に合わせて訪問し、意見交換を行っているところでありますけれども、今後は一つのテーマを決めて研修するなど、研修のあり方を検討する時期に来ているのではないか、さらには会派代表質問については、持ち時間内であれば同一会派の議員も関連質問できるようにしてはどうかとの提言、それから市当局から議会の重要の案件の説明は一定の書式にのっとって説明を求めるようにした方がいいとの意見、また政務活動費について使途基準をより明確にし、報告書、領収書の公開を簡素化するよう求めました。以上が主な報告内容です。
なるほど、横手市議会の在り方について話し合われてたんですね。では今後どんなことを話し合う予定なんですか？
はい、まだ残された課題はたくさんありますけれども、その中でも多分意見集約するのに時間がかかると思われるのは議員定数、議員報酬についてだと思います。この議員自らの存在に関わることですので、これは議会だけではなく外部の意見を参考にしながら、それこそ慎重に進めていきたいと思ってます。この他には委員会の情報公開のあり方、自由討議、反問権の運用、さらには一般会計、当初予算審議のあり方など残された課題は多く残っております。
まだまだ課題はいっぱいなんですね。では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージを有機議員からお願いします。
はい、今横手市議会では開かれた議会、そして身近な議会を目標に様々な取り組みをしております。6月下旬からスタートいたします議会報告会や議場内でのネット中継など、様々な媒体を介しながら情報を発信しております。今回の教えて横手市議会もその一環かと思います。とかく一方通行になりがちなこの点の情報ではありますけれども、リスナーの皆様からの率直なご意見、感想などをいただけたらより励みになります。また皆様からのご要望があれば、私どもどこでも出向きますので、忌憚のない意見交換ができたら幸いと思っております。よろしくお願いいたします。
6月下旬から各地域で議会報告会、意見交換会が行われます。市民の皆さん、ぜひご参加ください。後半は議会改革推進会議の中間報告、お話は議会改革推進会議委員長、土田有紀議員でした。有紀議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。 こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。